もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
同居している自分の母への接し方についてご相談させていただければと思うんですが。
はい。あなたはおいくつ？
46歳です。
46歳。
はい。
ご結婚されてます？
はい、結婚してます。
じゃあご主人はおいくつ？
夫は55歳です。
55歳。お子さんいらっしゃる？
はい、娘が2人おりまして、
はい、
上の娘が26。
26歳。はい。
はい、で下の娘が22。
22歳。はい。
共に結婚しても家を出ております。
あ、なるほど。
はい。
じゃあお孫さんもいらっしゃるの？
はい。孫は上の娘に2人います。
あ、なるほど。
はい。
それでお母様は、は
い、68です。
はい。で、お父様はもういらっしゃる。
父と母は離婚をしておりまして。
あ、なるほど、なるほど。
父は他県に一人で住んでおります。
お父様はいくつ？
はい、父は72です。
72歳。
はい。
何年前ぐらいに離婚されてんの？
30年ほど前だと思います。
あ、なるほど。
両親が離婚してから、うん、父と3年ぐらいは一緒に住んでました。
あ、なるほど。
でその後すぐ私は結婚して、
はい、
それからちょっと仕事の都合で夜遅くまで働かなきゃいけない時があったので、
うん、
で母も田舎に一人でいたものですから、
はい、
うちの主人が、まあ、母と同居してみてはどうだっていうことで。
あ、呼び寄せられた。
そうですね。
あ、なるほどね。
はい、
はい、
で大体20年ちょっとぐらいになります。
はい。でお母様とのその同居で何が問題？
はい、基本的に母への接し方なんですけれども、
はい、
食事の支度、昼夜に関してはも私が全てやっていて、
はい、
マンションに住んでるんですが、
はい、
家の方も母に一部屋明け渡してるんですけど、はい、まあ、家の中で一番広い部屋を渡していて、
はい、
で母の生活費全て私たちの方で出してるんですね。
はい。じゃあお母様としては仕事みたいなないわけね？
パートはしてます。
あ、なるほど。
なんですが母からするとそれでもまだ肩身の狭い思いをしていると先日言われまして、
はい、
なんで肩身が狭い思いをしているのかっていうことを、まあ、結構物事はっきり言う母なので、
はい、
まあ、私に話してきたところ、先日私の姪っ子と甥っ子が遊びに来てまして、
はい、
でその時の私が姪っ子甥っ子に対する態度と、
はい、
自分の孫に対する態度が違うということで母に言われまして。
その姪御さんとか甥御さんって、はい、あなた自身のご兄弟はどうなってるのかな？は
い、私の弟の娘
息子。弟さんがいらっしゃるのね。
はい、姪が2人の甥っ子が1人います。
ああ、おいくつと、はい、おいくつだっけ？
姪っ子は双子なので12歳で、甥っ子の方が6歳。
6歳。はい。
それでも私もやっぱり甥っ子姪っ子も可愛いので、
はい、
当然楽しく私は過ごしていたんですけれども、うん、細かい話なんですけど、リビングに収納する箱がありまして、
はい、
その収納の箱の中に甥っ子が遊んでいたおもちゃがあったんですね。
はい、
で、2、3ヶ月に一度しか来ないので、
うん、
そのおもちゃを私が別の場所に片付けたんです。
あーは
は。そしたらそれがどうやら気に入らなかったらしくて、
はい、
なんで自分の孫のおもちゃはリビングに置いておいてもいいのに、
うん、
私の孫のおもちゃをリビングからどかすんだっていうことで激怒しまして、
うん、なるほどね。
お前はそういう人間だっていうことをひたすらに言われまして、
はい、
で私としては本当に細かい話で恐縮なんですけど、
はい、
例えば毎日お昼ご飯と夕飯とって作ってるんですが、
はい、
例えばお肉があったとして一番大きく切ったお肉を夫にもちろん出して、
はい、
その次に母に大きめのお肉を切って出すようにしてるんですね。
うん、
で私のは場合によってはなかったりとか、うん、まあ、少し小さめになったりとかって、夫の次にこう母にいいようにいいようにと思ってやってきたんですけど、うん、結果的にそういう、まあ、私はずっと20年間肩身の狭い思いして生きてるんだっていうことを言われてしまって、なんかすごくがっかりして、
はい、
ちょっとなんかもう私も疲れてしまって、
はい、
まあ、母もずっとその後からは私のことをまあ無視してますし、
うん、
どうやって接していったらいいのかなってちょっと分からなくなってしまって。
で、あなた自身は今働いたりしてらっしゃる？
はい、午前と午後と別の仕事をしてます。はい、
なるほどね。
はい、
わかりました。今日はですね、三石メソッド取材で、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、はい、お願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はいはい、あのね、
はい、
あなたにご飯を作ってもらって、
はい、
生活費もね出してもらってっていうか取り上げることもせず、
はい、
そうやって暮らしてたら肩入りが狭いの当たり前だと思うんだよね。お前何を威張って暮らしてるっていう感じだと思うんですよ、普通ならね。
はい、
だから母親が言ってることってイチャモンだからさ。
イチャモン、
うん、イチャモンつけてるだけなのよあなたに。
なんて言うですかね。
だから肩身が狭くて当たり前なんだって、そんなもん。それを私が肩身が狭いなんていうふうにね、はい、言うことはね、もっと言えばさ、
はい、
それはそうだよ、肩身が狭くて当たり前でしょって娘なら言っちゃうんだよね、普通はね。ではあなたいい子だからさ、そういう失礼なことを言わないでいるだけのことで、
はい、
もし私なら言っちゃってるかもね。肩身狭くて当たり前じゃんって、何言ってんのって。私の夫が養ってるんでしょ、私の家に住んでんでしょって話だと思うんだけど、だからそういうことっていうのは何を言いたいかっていうと、
はい、
真に受けなくていい、
は
あ、はいはいって言っとけばいいの、
うん、
うん、っていうことなのよ。それとね、あなたがあの子育ての時にちょっとお手伝いを欲しくて呼び寄せたわけよね、
はい、
その時にはママには役目があったわけよ。
はい、
で役目がある時っていうのは大威張りで生きていかれるの、人間っていうのは。
うん、
ね、でも今役目がないんですよ。
はい、
肩身が狭いっていうのはね、もうやっぱりね、はい、あなたに向けた言葉じゃなくてね、彼女自身が負い目で感じている言葉なんだな、かわいそうにくらいのことを思ってればちょうどいいんだと思う。それでね、主婦は2人いらんって言うでしょ、
はい、
両方ともね同じように外でパートしてて、見ている世界がね、
はい、
やっぱりうちへうちへ入っちゃうんだよね、はい、うちの中のこととか日常茶飯事のことにね、どうしても目が向いちゃうのね、
はい、
だからこれってね、どっちかがね、はい、世界を広くするしかないんだけど、
はい、
お母さんにしろっていうよりは、
はい、
あなたがした方が早いんでね、あなたがね、もっとね、
はい、
母親に甘えてさ、
甘える。
甘えてっていうのはどういうことかっていうとね、
はい、
外に出ちゃうんですよ、
はあ、
例えばね、美術館に行ったりとか、はい、博物館に行ったりとか映画に行ったりとかね、
はい、
そういうことね、週に1回でもいいからあなたがしてごらんよ、
はい、
あなたがして帰ってきたらちょっとでも違う話題になるでしょ、
はあ、
それとね、ほらご飯終わってさ、
はい、
洗濯物も何しなきゃいかんとか、ね、あの掃除もしなきゃいかんとかってあなた思っちゃうと思うんだけど、
はい、
甘えろっていうのはね、ちょっと私今日はあの、どうしても映画見てきたいから、
はい、
ここだけ頼むみたいなこと言っちゃうんだよ。
うん、
一度外に目を向き出すとね、
はい、
視野も広くなるし、
はい、
構ってられないよ、孫のおもちゃがどこにあるかなんて。だからね、あなたが思わなきゃいけないのはね、あの気の毒だってことよ、まず一つは。肩身が狭い思いをしているっていうのはね、彼女の不満をあなたに言ったんじゃなくて、
はい、
彼女が心の中で抱えてるものなんだよね、肩身が狭いんですよ。そういうことがかわいそうだなってあなたは思えばいいんでね、
はい、
娘に向けて言ってるっていうのは甘えなんですよね、
はい、
それを分かってやんないと。
母をかわいそうと思う、
思えないでしょ、だって元気だからね、68って。
そうなんです、
そうなの、そうなの。それはわかる。だけど、はい、その68歳をね、はい、直す方が難しいから。
ああ、
ね。でもね、今からね、70代、80代、90代になって、どんどんどんどん弱くなっていった時にね、
はい、
この60代の鬱憤、今のね、
はいはい、
そういうものだけを溜め込んでね、あんなに苦しいこと言ったなみたいな思い出だけだと、
はい、
あなたも辛いから、
うん、
だからあなたはね、今ねしなきゃいけないことっていうのは、まだ彼女が元気なうちにね、
はい、
甘えて外に遊びに行く、
はい、
うん、その遊びに行くときにね、あ、お母さん悪いけどこれやっといてくれないかなとかね、
はい、
でやってなくても怒らないんだよ、
うん、
うん、やってなくてもね、はい、やってくれなかったのってただ言っとけばいいんでさ、
はい、
うん、 だからこれってね、はい、あの、なんていうのかな、イチャモンつけてるだけよ、あなたに。娘だからできんのよ。そういう時にね、ああ、はい、よそでやってくれなくてよかったなって思いなさいよ。だから娘に、だからこそね、
はいはい、
私は我慢してりゃいいんじゃんってもう思って、軽くいなしてだよ。
はい、
ああ、ごめんね、くらいのこと言っとけばいいの。いちいちまともに取り合っちゃダメ。
難しい。
難しいけど、簡単、それね、どうしてあなたが難しいかっていうと、あなたは自分の方が余裕があるっていうことを心の中で分かってないのよ、本当に。でもあなたの方が絶対に余裕があるんだよ。まず第一に旦那がいるでしょ。
はい。
お母さん旦那いないわけですよ。
はい。
旦那がいるっていうことはさ、味方が一人いるってことだからさ。
はい。
私の方が有利なのよ。そこはあなたね、ちゃんと自覚した方がいい。
はい。
その時に、うなだれてさ、はい、しょぼしょぼ暮らしていたらね、
はい、
そりゃお気の毒で娘としては涙ものだよ、
うん、
言い張っててくれてありがたいじゃん、はい、そう思わない？そのお前たち悪いねと、何にも働かないでこんなタダで食べさせてもらって一番いい部屋をもらってって言ってね、毎日感謝されて泣かれてみな、どれだけ辛いか。そうでしょ、お元気で何よりだよ。
そうですね。
そうだよ。向こうがね、その、憎たらしいこと言うんだったらさ、
はい、
ちょっと、語録作っとけば、言いそうなセリフってわかるじゃん。
はい。はい、
ね、
はい。
こんなこと言われたら、こう返そうみたいなさ、
あ、
その、この、こう返そうがさ、喧嘩じゃなくてさ、
はい、
こういうふうにいなしてやろうみたいなね。
あ、
なんか、ニコッとせざるを得ないっていうかさ、ちってはね、憎まれない。それって娘だからできることだと思うよ。これね、嫁だとね、はい、その半分もやったらえらいことになるからね、
はい、
しかも46でまだあの頭が柔らかい時だから、あなた今柔らかくしないでこの68と同じ頭になって固まってちゃしょうがないのよ。うん、それはね、無駄遣いよ、今の環境と生活の無駄遣い。あなたはもっと楽しめるからさ、本当に弱ってね、頭抱える時が来るんだよ。その時にね、ああ、憎たらしいことを言われてた時が幸せだったなんて思ったって後の祭りだからね。おうおう、まだそんな憎たらしいことが言えるか。お元気で何よりくらいのことを心の中で思って、こう言われたらこう返してやろうくらいのちょっとシミュレーションしてさ、セリフちょっと作っといてみたら。
はい。
あと本当にね、あの、
はい、
博物館や美術館やね、映画やね、はい、コンサートやね、
はい、
ちょっと行ってちょっと聞くだけで、はい、全くあの脳っていうのは違う働きをするから、えっていうくらい違うセリフがね、人に対しても出たりするのよ、はい、うん、だからそこは今の時期を無駄にしないで、
はい、
あなたは遊び足りないと思う、多分。
そうですね、
うん、遊び足りないからね、まともに向かっちゃうのよ、はい。私はママをほったらかして今日は遊んできたなくらいのことをさ、月に1回でもいいからやらかすと、
はい、
ちょっとなんかゆとりっていうか余裕も生まれるしさ、空気の1個も買っていくかって気になるしさ、
うん、
うん、そのくらいの余裕をかましてください。
わかりました、
できますから。
はい、やってみます。
はい、
お分かりいただけましたか？
はい、頑張ってみます。
はい、それじゃあ失礼いたします。
失礼します。